は罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっているイエス様を期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さんのお祈りを感謝します。殉教生活は今年初めて西坂でですね、殉教地で行われることができました。そして本当にこう寒さとかですね、雨のいや雪の心配はあったんですけども、神様本当に完全に守ってくださって、パウロ・ギョード牧師がこのメッセージをですね、終わる頃にポツポツと打ち始めましたけども、それまでですね、全然こう天候も守られて、割と暖かい日でですね、本当に祈りが応えられて、その日だけ十何度とかですね、それまでこう一度とか何とかとはすごい低かったんですけど、皆さんご存知だと思うんですけど、天候が全く変わってですね、日に暖かい日にしかしてくださってですね、持つことができました。もちろん26世紀の時は本当に寒い日だったと思うんですけども、でも今回多くの方が集まってですね、初めて行われるので、本当に暖かい日をということですね、体の弱い方とか黒返しの方も来られるので、暖かい日をと祈ってたんですけど、本当に神様応えてくださったんですね。また夜も昼もなんですけど、オンタイムですね、それが放映されまして、ニューヨークとかいろんなところで宗教生活を見てですね、おられる方がたくさんおられてですね、この全世界にも放映されたということも非常に大きなですね、ポイントだったなということを思います。それから詳しくはですね、この御声新聞の長崎殉教記念聖会ということですね、一面に載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。以前牧師のこのショートメッセージの方ではですね、十字架の力は賛美から来るということで、本当にこう賛美していくときに、確かにその神様に従っていく力とか、そういうものが与えられていくんだということをですね、メッセージしてくださいました。パウロ牧師、秋元牧師はマタイの28章の18節から20節のその大宣教命令のところがですね、全世界に出ていて福音を述べ伝えなさいという、そのところからですね、語られまして、26世紀のカトリックの方々 の、 その歩みというのは、その日本のキリスト教の歩みの原点であるということですね。で、私たちもその彼らの信仰の歩みにして、ね、こう習い、その後についていくものとなるっていうのを語られている、示されているわけなんですね。そのことをですね、語られました。そしていろんな、こう日本に来ること自体がですね、その命がけって言いますか、今みたいに飛行機でボーンと来れるんじゃなくて、海に吹き船で来るわけですけど、半分はその嵐とかにあって死んでしまったり、半分、もう半分は海賊にやられてですね、来れなかったり、本当にこう、宣教地に行くだけでもですね、本当にこう、大変なこう時代であったわけなんですけど、それを超えてでも危険を承知で日本にですね、宣教師の方々が来られたということ で、 そのことを通して、こう宣教ということに関してですね、私たちにその語っておられる、そのこれから私たちがこう世界に出ていくようにということですね、語られまして、すごく祝福された時となりました。また黙示録に書かれているクリスチャンの迫害というのは必ず始まってくることので、備えをですね、するようにということもですね、語られてきました。皆さんのお祈りをですね、本当に感謝します。詳しくは御声新聞に載っていますし、あとは DVD がですね、発売されるということですので、ぜひそちらもですね、欲しい方見てですね、映像でまた見といていただきたいというふうに思います。だからですね、今そして、今回パウロ教徒牧師とともに不思議3月、奥様が共に回られて、奥様は預言者なので、預言をずっと語って預言の奉仕をされたんですけども、各教会で奉仕されたり、個人的にもミステルの時にこう祈られたりしてですね、私たち一人一人の言葉を受け入れたというのはすごく大きなですね、恵みだったなというふうに思います。でも、ですね、不思議なことですけども、本当にですね、たくさんの言葉を通しての神様の恵みを与えられたなと思います。また不思議なことなんですけど、ちょうど予言のセミナーのところは予言の10章のところだったんですけど、ちょうど予告予知の証が書いてあるところだったんですね。四字予言の証が書いてあったところで、ちょうどその死の時間始まった頃なんですけど、二日市にですね、そのおばあさんがいて、 息子を殺して自分も死のうとしている人がいるからその止めに行きなさいっていう予言なんですね。すごく衝撃的な予言だったんですけど、それが与えられた時に、まあ、吟味してはっきり分からなかったけどちょっと命に関わることなので、でも言ってもらうことはしたって言ってますね。でその時に言ってみたら本当に、その方はこの、まあアルチューって言いますか、息子さんが叫びたりになってて、その息子さんを殺して自分も死のうと思ってたんですね。で、飛びに来たって言ったら、どうしてそれが分かったって言ったら、それは神様が教えてくださったって言ったら、それは本当の神様だと言ってですね、そのおばあさん、イエスさんを信じて、ね、書いてあるんですね。で、まあ、殺されなかった方の息子さんは今でも元気でですね、おられて、もうおばあさんは手に召されたそうなんですけど、だから本当にこう、二人の命が救われたっていうのはですね、素晴らしい、卵を通しての働きが起こったところ、でですね、ちょうどそのところだったんですね。ですから何かこう本当に神様が三体が霊を打ち上がりますけど、これからカリスマがですね、太宰府においてもこの福岡の地においてこうぐっとですね入っていくっていうことをですね、カリスマとして人々がこう救われ、まあ、神様の心を開いてこられるっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。ですね、あとギフツが回ってくれたんですけども、本当にですね、パルコ氏は正解のあるところをこう次々回ってくださったんですけど、本当にですね、こう三体の当時のこの恵みはそれぞれのところでありました。CD 感動して CD 買ってくださる方とかですね、言っているですね、まあ、なんかどこでもですね、初めてのところに行くとですね、こう何しに来たんだみたいにこう見られるそうなんですね。なんか歌がうまいとか歌が歌えるっていうふうに見えないみたいでですね、それですごくこうそっけない態度でこう迎え入れられるんですけど、歌い始めるとですね、もうガラッとなんかこう変わってしまって、ぜひ次も来てくださいってこう必ずそういうことになるっていうことをですね、もうお話ししてたんですけども、本当にですね感謝でした。また今回パルコ氏の世界の後もですね、残って、佐世保の施設、それから鹿児島ではこの大英の中で賛美、デパートの中で賛美したり、熊本でも賛美したり、あと最後大牟田駅前ですね、そこは観光協会の許可が与えられて1時間くらいしっかり歌えたそうなんですけど、たくさんの方が集まってきていかれたということで、ギフスを通してですね、いろんな選挙の働き、サンピタルを通してですね、働きが進んでいるなということを思います。で、まあ、腕に立てられている、まあ、先兵隊の人たちなので、その方が太宰府に入ってきたというのは、ね、大きなポイントだったなということを本当に思います。神様に感謝したいと思います。で、で彼らの証をちょっと聞いてたんですけど、新宿だったからですかね、お正月、今年のお正月だったと思うんですけど、西口とか新宿はいろんなこう出口があって、でそれぞれこう、まあ、広場みたいなところがあって、まあ、そしてライブをする人たちにはこう、まあ、一番こう目指すいい場所があるそうなんですけど、でお正月に行ったらそのいつもはなんか順番待ちなんだそうですけど、さすがにお正月で誰も来てなくてですね、で自分たちだけで歌ってたらですね、なんかこう、まあ、不審な人じゃないですけど、メモを取ったり、なんかこっち行ったらあっち行ったりしてる人がいてですね、なんか観察してるような人ですね、何をしてるのかなと思ってたそうなんですね。それで、でもまた終わったらこうかけてこられてですね、あの方はですね、ドリカムの何でしたっけ、プロデュースをしてる方で、で、ドリカムの方々も見てるそうなんですね。で、ちょっともう時間がなくなってですね、まあ、お話をしていて、で、まあ一つはドリカムのバックで歌う人をですね、探してる、ゴスペルの人たちはこう、なんていうんですか、こう、この歌の方がしっかりしてるので、そういう人を入れたりとかですね。ですから、まあ、ドリカムのバックでもうすでにクリスチャンの方が3人ぐらい、楽器をやったり、3人歌ったりしてるようなんですけども、で、ギフツはですね、これちょっと時間がもうないので、これ今日は失礼しますって言ってですね、帰ろうとしたら、ゴスペルテレビに行くんでしょうって言われたそうですね。で、ゴスペルテレビって何ですか、6時からです、6時15分からですか、ね、いつも安定家でやってるそのインターネットのですね、ゴスペル番組なんですけど、それよく知ってるんですね。で、ドリカムの仲間とある時は全員で見てますっていうふうに言ってるんですね。だから、そういった方々がこう見始めてるっていうことなんですね。で、今からそこ行くんでしょうみたいですね、もう行くことも分かってるみたいな感じですね。だからそういう感じで、だんだんこう扉がですね開かれてきています。また今度はある、チャリティーの ったんですかね、施設で、東日本の、 あのチャリティーコンサートですかね、その、カム&ワシフと、その、だったでしょうか、ギフツと呼ばれたんでしょうかね。で、ゴスペルをまた歌いに行くそうなんですけど、そこにあのジェロさんが呼ばれてるそうなんですね。このキャップをかぶったあの黒人 の、 あの演歌歌う方ですね、ジェロさんが呼ばれてるそうなんですけど、 なんとあの賛美隊の彼らが25分ですね、ジェロさんが15分ですね、ジェロさんにたくさん時間もらってるっていうことでですね、まあ、この間のガッツ石松さんの時もですね、ガッツ石松さんの証が5分で、あとはあのギフトをたくさん歌わせていただいたっていうことなんですけど、まあ、なんかある意味こう例の壁がですね、あの打ち破られてきてるなっていうことをですね、全国でいろんな方々歌ったり賛美したり、こうどんどんどんどん賛美隊を通しての働きが進んでるんですけども、あのもちろん実際に見るとかそういういろんな形でこう関わりも開かれてきてるんですが、この霊的な画面はですね、賛美隊を通して打ち破られてきてるんですね。で今後あのもっともっとこれからたくさんの方々にですね、この神様この安らいの歌を通して触れようとしておられるということをですね、あの思いでいきたいと思います。でいろんなこう野菜の歌って不思議なものですね、あの技が起こってくるっていうことをですね、あの聞いた方々にしていろんなこうことが起こってくるんですね。だから本当にこの不思議だなっていうふうに思うんですけど、さっきあの、ね、寝る前にこう CD やってあの、コンサートの録音したの聞いておられるっていう言われましたけど、本当にそういう方が多いんですね。で寝れない方が寝れるようになったりとかですね、あのそういうことはこの、始まってきています。で神様の力に期待してですね、あの賛美の働きもですね、あの私たちもですけど進んでですね、あの行きたいというふうに思います。なんかそうですね、なんかあったのでちょっと忘れちゃったんですけど、それでですね、あと白馬キャンプが今週をですね持たれます。16から18日ですね、木から土まで持たれますので、ぜひご覧ください。教会からも、牧師とか講師の方々行きますけども、ぜひお祈りください。あとクリスチャン向けの映像祭がですね、その中で多聞癒しや予言とかそういう多聞の特訓が中心なんですけど、それとまた別に映像祭っていうのがあって、インターネットのですね、働きをこう進めるためにその神様が導いているその働きがあるんですね。で、今回はあの福岡教会 のノミネートはちょっとされなかったみたいなんですけど、15作品ノミネートして、それをその中であのまた審査をしていくっていうことみたいですけども、まあ、ともあれ私たちの教会もこう信仰で踏み出せたんです。本当に良かったなっていうことを思わされています。また教会のホームページですね、どんどんそれを用いていきたいと思うんですけども、あの本当にですね感謝します。皆さんもぜひですね、あの映像祭のそのコンテストのやつが載ってますので、あの見といていただきたいというふうに思います。あと糖尿病の癒しっていうのはですね、あの北海道の方で、証が今週は載っていますので、ぜひ見といていただきたいと思います。あとですね、ハリウッドチームっていうのが15日までですね、使わされていますけども、久保田牧師が一人で行っておられます、イエス様と一緒ですけど、行っておられますので、ぜひ最後まで守られるようにですね、お祈りください。今日はロサンゼルスの教会の方で礼拝の奉仕をですねしておられますけども、ぜひ英語の働きもですね、さらに趣味やって進められるようにですね、お祈りしていただきたいと思います。なんか映像祭とかですね、白馬キャンプで行うんですけど、そういった映像を作っていく中で、それも映画の働きにつながっていくっていうことですね、語られていますので、お祈りください。もう実際にいろんな会社からですね、一般の会社からも映像を作ってほしいっていうアストに依頼が来ているそうなんですね。ですからいろんなレベルもそんだけこう上がってきているので、それがまた映画の方にもですね、このつながっていくっていうことになりますので、ぜひですね期待していっていただきたいというふうに思います。ですね、はい、それでは御言葉の方に入っていきたいと思うんですけども、ですね、今日はですね、ヨハネの方です。読んでいただきましたヨハネの手紙の第1の5章ですね、15節から、 第一の手紙第一の5章のですね、4節を見てします。もう一度そこを見てします。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。で、ここでですね、この手紙は使徒ヨハネがですね、こう書いたと言われているわけなんですけども、そして、いろんなですね、こう異端的な教えが教会に入ってきてしまって、それに対してはっきりと正しい教えとか正しい真理をですね、ここでヨハネはこう手紙を持って書いているわけなんですね。で、その中の一節がこの箇所なんですけれども、その神によって生まれたものは皆世に勝つからですと書かれています。で、神によって生まれたものというのはこう、クリスチャンですね。イエス様の十字架を信じ、イエス様の十字架、自分の罪のためにイエス様の十字架にかかってくださったということを信じた、そして告白したものは誰でも救われるわけですけれども、その神様によって生まれたものは皆ですね、その、世に勝つからですとあります。ですから私たちイエス様を信じる者というのは世に勝つものなんだということですね。基本的に勝つものなんだということを覚えていただきたいと思います。そして私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですと書かれています。で、私たちは世に勝つものとして神様は、召してくださったんですけど、その鍵となるのはこう信仰であるということを書かれています。私たちの信仰はこれこそ世に打ち勝った勝利であるというふうに言われています。ですから、全ての、この神によって生まれたものは皆とありますから、全員に勝利が与えられ、世に対しても勝利が与えられているんですけれども、でも確かにそれは信仰による勝利なんだということなんですね。ですから私たちが信仰を用いるときにそれが現れてくるということですね。覚えていただきたいと思います。そしてですね、ちょっと最初に大事なことをあれしたんですけども、私たちの時代というのは非常に厳しい困難な時代ですね。私たちはこう生かされているわけですね。今ここだとしますと、こう例えば中東和平が締結されますと、そこからが観覧地帯というですね、なるわけです。で、これ7年間があるわけなんですけども、で、この7年間というのは世界の人口の2分の1がですね、死ぬっていうですね、そして大きな戦争がこうあるということをこう語られているところであるわけですね。そしてクリスチャンに対する迫害が起こるということもはっきりと語られているところであります。ですから私たちはすごく困難な時代に生きるんですが、この中でも神様は世に勝っている、私たちの信仰として主は勝利を表すと語っておられるわけなんですね。で、そしてですね、今日 の本題ではないんですけど、景況がですね、この 3年半の時にですね、行われます。これはこの後の3年半の大観覧にして、会わなくていいようにここでクリスチャンがこう引き上げられていく、一瞬にしてですね、生きているクリスチャンが引き上げられて、私たち既に死んだクリスチャンはそこから御霊の体を与えられる時になるわけですけども、そのようにこうイエス様がこう、空中に再現される時が来るわけですね。一瞬にしてこう一人がシュッとこう亡くなるといいますか、こう召される御霊の体に変えられてしまうという時が来るわけですね。 でもこれはフィラデルフィア教会という7つの教会のうちの一部なんですね。そして全てではないわけなんですね。ですから私たちはこう経験の時に残ってしまわないんですね。残ってしまうと殉教か廃教かどっちかしかないですね。反キリストを拝まない人は殉教していくわけですから、もうどちらかしかないっていうですね、非常に厳しい時代の中にさらに入っていくことになるわけですね。で、そして景況のですね、条件というのはですね、はっきりと書かれています。マタイの福音書の、24とか、25とかにですね、24、25とかに書いてあるんですね。で、一つはイエス様がですね、この、簡単に開きますけども、マタイの24章のところですね、42節ありますけども、だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の死がいつ来れるか知らないからです。そ ね、しかしこのことは知っておりますが、家の主人は泥棒が夜の7時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおのおのと自分の家に押し入れられはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから、主人からその家の信号たちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるのは忠実な賢い信号とは一体誰でしょう。主人が帰っていた時にそのようにしていられるのを見るのはさ見られる忍びは幸いです。誠にあなた方についてはその主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪い忍びで、主人はまだまだ帰る前と心の中で前にその仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、その忍びの主人は思いがけない日、思いがけない時間に帰ってきます。そして彼は厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。忍びはそこで泣いて激しいのですと。でここでですね、イエス様が来られるのはまだまだだと言って放蕩したり、またこう自分勝手な愛をするときに、それは敬虚されないぞっていうふうに言ってるんですね。一つはですね、そしてもう一つは25章の方の、5人はあのですね、花婿を迎える10人の娘で、5人は愚かで5人は賢かったっていう、油を用意していたっていうことが書いています。これ聖霊を表しますけど、もう一つは聖霊に満たされていることですね、であります。だから私がこうつぶやいたり文句ばっかり言ってると、その決して聖霊に満たされてはいかないので、何かこう罪があったらすぐ悔い改めてですね、すいませんと言って神様に悔い改めて、そして神様に全てのことを感謝したり、神様を賛美したりですね、神様に従うということですね。それは聖霊に満たされていく大きなポイントであります。で聖霊に満たされていることが重要であるということ、そしてもう一つは、14節以降に書いてあるんですけど、タラントですね、私たちのたまものタラントを神様のために用いていくことですね。そして主の奉仕をなしていくことということをですね、これ書かれています。ですからその3つはっきりそのことは聖書に書かれているので、皆さん敬虚ということに関してですね、放蕩三昧をしないとかですね、聖霊に満たされた生活をするとかですね、それから神様のために賜物を持ち、神様に奉仕して使えるということ、このことに関してですね、ぜひしっかりこう押さえておいていただきたいと思います。これは聖書に書かれていることなので、書かれてないことは重要ではないんですけど、書かれていることなので、必ずそのポイントでこう敬虚というのがあるので、私たち一人一人ですね、そのポイントで神様ですね、使い、またこれから何をしていく必要があるんですね。で、そういう、時代の中に入っていくわけなんですけど、私たちは世にあって勝利が与えられているということをですね、書かれています。でただですね、それは信仰を用いる時であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で元に戻りますけども、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですとあります。ですからこう信仰っていうこの鍵をですね、私たちは与えられているので、その与えられているこう鍵をですね、用いる必要があるということをですね、ちょっと変な形になるんですけど、覚えていただきたいと思います。で私は県庁でアルバイトしてた時にですね、いつもその警備をしてる時に、この一番こう言われることはこのマスターキーですね。いつもですね、2本しかないんですけど、そのマスターキーをですね、絶対なくさないようにということでですね、いつも管理をですね、していました。で、で一度なんかちょっと誰かがなくしてしまってですね、こうすぐ見つかったんですけど、そういうことがあると大変なことになるわけですね。で鍵があるから開くのであって、また鍵があるから閉められるわけなんですけども、ですからそこがポイントになっているわけですね。で私たちの信仰においても、この今まで選挙の悩みにおいてもですね、こう一生懸命戦ってきた方々がいるんですけど、でも確かにそれはそれが体当たりであっても、一つも何としてもですね、開かなかった一つのことのポイントは、こう鍵を使うべきであるということなんですね。でそのリバイバルの鍵は、そして神様の勝利の鍵は、感謝をすることと聞き従うことであるということですね。今回パウロの牧師を、人教生活を通してですね、また語られましたけども、それは聖書の原則であるわけですね。ですから私たちが信仰を用いるときに扉が開き、勝利が表されるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。今回牧師会がですね、 今週、先週月曜日ですね、人権センターの前にあったんですけど、面白いですね、話をですね、聞いたんですね。それは熊本の人吉教会のダビデ村上牧師っておられるんですけど、いつもですね、面白いですね、話をされ、証しをされるんですが、今回ですね、建築業ですね、お仕事されてるんですけど、昼間はですね、その時に同僚の方がこの車にですね、木を入れたままこうロックしちゃったんですね。それでもう困ってしまってですね、でも鍵屋さんを呼ぶと1万円とか2万円とか取られてしまうということですね。なんかすごい落ち込んでたみたいなんですね。でもそこ行った時にですね、こう精霊がですね、村上牧師にこれ開けますよって言いなさいって言って、私が開けますって言いなさいっていうふうにこう促しになったそうなんですね。それで大丈夫ですよ、開けますよって言っちゃったそうなんですね。それでまあ行った手前こう始めたそうなんですけど、村上牧師もですね、この縦型の木っていうのはですね、これは割と何度もやったりして、開いてた、その、ちょっと泥棒やってたじゃなくてですね、自分もその車を詰めてしまう、ロックしてしまって、そういうことがあって、縦型の木っていうのをやったことがあって、それは開けることができたそうなんですけど、今回その、もっと新しいっていうんでしょうか、横型の木でですね、それは普通このガチャガチャやったぐらいじゃ開かないそうなんですね。で、でもですね、まあ、とにかく、開きますっていうことを言った手前ですね、始めたそうなんですね。でも10分やって開かずですね、20分やって開かず、30分やって開かずですね、全然開かなくてですね、で結局はっと気がついてですね、感謝してなかったと思ってですね、神様このことを感謝しますって言ってですね、喜びを取ってこう感謝をしてですね、それでこれまたやってったそうなんですね。そしたらなんとガチャッと開いてしまってですね、びっくりして、そしたらその車をロックしてしまった人がもっとびっくりしてですね、それでその方はこう今度救われたそうなんですね。神様に感謝したいと思います。ありえないことはですね、本当にこう感謝するときに起こってくるんですね。で私たちはこう信仰っていう鍵がですね、与えられています。これ知ってるんですが、それを用いるか用いないかっていうのは一人一人のその選択にもなってくるわけですね。ですから、その私たちは職場において、その家庭において、学校において、その現場においてですね、私たちは感謝をするということをですね、鍵を用いるということ、また神様に従うということをですね、それに成していきたいと思います。また今回ですね、殉教生会で本当にですね、天候が守られたんですけども、皆さんも祈ってくださったと思うんですけど、その前にあった断食生会でですね、本当にこうみんなで感謝したんですね。本当にこう天候がもう悪いっていうふうに言われてましたし、ですね、こう雪とか雨って言われてたので、本当にですね、こう、まあ、本当に祈ったんですね。で、小春日和のような暖かい日になるようにとかですね、祈っていたんです。でも私は人の世界、大事記者から帰る金曜日の日はですね、もう大雪でですね、私帰れなくなってしまって、バスが止まってしまって、で電車でですね、帰ってきたんですけども、でもうそんな状況だったんですね。でもみんなでこう感謝して祈ったわけなんですけど、もうそしたらその当日、10何度まで、15度くらいまで上がってですね、で朝、秋元牧師を飛行機場、空港に迎えに行った時には、晴れ間も出ているぐらいだったんですね。もうびっくりしました。それで当日もていうか午後から集会だったんですけども、午後も本当に、まあ、曇っていましたけど、割と暖かくてですね、車椅子の方とかも本当におられたんですけど、こう本当にみんながこう礼拝すること、西坂の方で礼拝することができたわけですね。それで本当にメッセージの最後終わるところにですね、この雨がこうポトポト降ってきたわけなんですね。本当にこの完全にですね、守られました。で確かに祈りはですね、聞かれるんですね。そしてこの感謝は武器であるということを覚えていただきたいと思います。そして私たち一人一人の歩みの中でも神様は祈りを聞いておられるんですね。さっき大祭司の方々の祈りがですね、神様本当に聞いてくださっているということをお明かししてくださいましたけど、ある期間というのはですね、こう全く祈りは聞かれないと思う期間があるわけなんですけど、でもそれは救いに関しては特にですね、神様はその祈りを聞いておられるので、私たちはですね、こう忍耐を持ってですね、祈っていきたいと思うんですね。そして祈りはですね、この霊の壁を打ち破り、そして感謝は霊の壁を打ち破り、そしてこの聞き従いは霊の壁を打ち破って 行くっていうことですね。実践的にその、まあ、さっき言ったようにドアが開いたりとかですね、実践的にその天気がこう全くこう変わってしまったりとかですね、あのこう私たちの信仰を用いるときにですね、実際的な世界がこう変わっていくっていうことをですね、あの覚えていきたいというふうに思います。で、私たちはその世にあってですね、勝利を取るものとしてあの召されている。で、それはそしてその鍵は信仰にあるんですね。信仰を用いるときにその扉が開き、勝利が表されるように、打ち勝った勝利が表されるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。秋元牧師ですね、今回あの北九州の聖会でちょっと言われたんですけども、あの私たちは一緒にですね、こう困難な時代に入り始めているわけですね。で、その、先週ですが、パナソニックはですね、あの7000億だか9000億だかちょっと忘れてしまったんですけど、その大きなこうあの、赤字が出たということですね、決算が発表されたと思うんですけど、でそのパナソニックだけじゃなくてソニーもみんなその現役であるわけですね。で、秋元牧師のですね、その団塊の世代の方々の時はですね、ソニーに入ったとかですね、ナショナルっていうかパナソニックに入ったとかですね、ソニーに入ったらもう一生安泰ですね、もう間違いがないっていうですね、あのそういうあの企業であり、まあ、そういう時代であったわけなんですね。でも今はその、まあ、9000億とか7000億となったら、もうそうしたら1兆円になるんですね。だからいくら大きな企業でも本当にこう倒れるような、そういう時代にですね、なり始めてるわけなんですね。で、あの私たちが確かにこうこの世には勝つと書かれてるんですけども、私たちはこう主にあって世に出ていてですね、イエス様のことを述べ伝えていく必要もありますし、その実際に私たちも世で生活するので、あの、経済が必要だったり、生活をしなければならないわけなんですけども、しかし世を基盤としてはならないんですね。私たちはその世を基盤としているときに、私たちも揺るがされていってしまいます。私たちは世に勝つものであるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。世にあって生きていますし、そして世の人たちに対してはどんどん出ていってですね、福音を述べ伝えていく必要があるわけなんですけど、ただ私たちは土台をこの世に置いてはならないということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。で、世は変わってしまいますけれども、しかし神様の言葉は変わらないからですね。ですから私たちはさらにこう信仰を用いてですね、そして、また神様の勝利をですね、一人一人の歩みの中で、また教会の歩みの中でですね、さらに見ていきたいというふうに思います。信仰が勝利をもたらすんですね。そのことを覚えて歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。この御言葉をありがとうございます。神様、私たちを世に勝つものとして召されたことをありがとうございます。また私たちのこの信仰がその、勝利の鍵であるというふうにこう御言葉が、どうして主は語ってくださっていることをありがとうございます。さらにこう、私たちの生活の中で、またこの宣教の現場で感謝をし、神様に聞き従うというこの鍵を用いて、信仰の鍵を用いていくことができるようにどうぞ導いてください。私たち一人一人は徹底して感謝をし、私が導かれるところまで感謝をすることができ、感謝を通しての技を一人一人が奇跡を見ていくことができるようにさらに導いてくださることをお願いいたします。神様、すべてを益とされ、またこの私たちの祈りに応えてくださる方であることを本当に感謝いたします。太宰府の地においても新しいことが始まってきました。神様、これをあなたが完成させてくださることをありがとうございます。本当にまた私たち一人一人が祈っていた祈りきたものの祈りも主が聞いておられ、またそのこれからこの答えが始まってくることをありがとうございます。私はそのような中に今いますけれども、さらに信仰を用いていくことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその、ところに手を置いて共にお祈りください。また、飛び出している方がおられたらその方に心を合わせていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。 ではお願いいたします。愛する天皇様、感謝します。今私たち一人一人の増えてくださることをありがとうございます。病を癒し、また、神様、このあらゆるこう、体質やこの全て この症状を癒していってください。お願いします。私たち一人一人の悪いところを完全に癒し、また取り出している方々を癒してくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって病の霊を招く、縛る。イエスキリストによって人人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳のですね、悪い方に癒されます。耳が遠かったり、こう耳鳴りがしている方だったりします。イエスキリストによってその方の耳鳴り、耳の症状をイエスキリストの名によって命じる。正常の状態に戻れ。ちょっとこう口がですね、思ってしまう方がいるんですが、その方のためにします。ここにいる方じゃないかもしれませんけども、イエスキリストによってこの、どもりの症状をイエスキリストによって、言葉の症状をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。である方はですね、感謝してるんですけども、何かこう、この状況が変わらない方がいるのが見えますが、この神様がそのことに関しては時があると語っております。時があるので、あなたは私にこの信頼していなさい、あなたの感謝をこの全うしていきなさいと主は仰られます。私の時はこの完全であると主は仰られます。また、私が表すこの勝利というのはあなたの思いを超えたものとなると主は仰られます。とこ人間関係ですね、このとこ苦しんで問題がある方々がおられるのが見えますが、確かにこうあなたはそのことも感謝していきなさいと主は仰られます。この私の時に解決というのは確かにこう私の方法によってなしていくと主は仰られます。またある方はその予言を語るように導かれています。予言が来ているんですが、それをこう教会の中で用いていきなさいと主は仰られます。であなたに来ている言葉をこう解き放す場所というのをさらにこう教会で持ってきなさいと主は仰られます。ちょっと内臓が悪いのかなします。イエスキリストのその方の胃腸の働き、また内臓の働きをこの正常の状態に戻れ。なんかこう困難なことがですね、こう、目の前にある方がいるんですが、あなたはそのことをさらに感謝していきなさいと主は仰られます。私はあなたの困難を知っていると主は仰られます。しかし私はそこにすでに勝利をあなたに与えていると主は仰られます。それであなたはさらに信仰を持ち、感謝をさらに徹底していきなさいと主は仰られます。感謝します。腰痛のためになりします。イエスキリストのその方々の、腰の痛みはイエスキリスト